皆さんおはようございます。
有许多人呢在听到宗教的时候都会觉得说宗教普遍性就是在劝人为善、
多くの人が宗教ということを聞くとそれ、大体はそれは、善行を進めることだなというふうに思います。
那有许多的规条这个也不行那个也不行非常的限制人。
また、多くの決まり事があって、これもあれもいけないといって非常に、制限があるものと思われがちです。
其实基督教呢 在某种程度上也是被划分在这同样的类别、
キリスト教も同じように、宗教の、このような宗教のうちの一つというふうに考えられがちです。
可是我们会发现世人呢对基督教在某种程度上的看法又是比其他宗教来的更加的苛刻、
しかしこのキリスト教というのはある人たちにとっては、その宗教の中においても、さらに、厳しい見方をされることがあります。
通常如果、我们跟别人说我们是佛教徒一般的人反应是哦你是佛教徒啊、
もし、誰かが、私は仏教徒ですよと言うとああなたは仏教徒なんだふんという感じですけれども
如果我们说我们是基督徒一般是你是基督徒哦、
もし私たちが、私はクリスチャンですと言うとああなたはクリスチャンですかという、反応をされます。
为什么呢
どうしてでしょうか。
因为基督徒常常讲的是爱、
なぜならクリスチャンはいつも愛について語っています。
我们常常讲我们要爱世人我们要圣洁我们要行善、
人を愛してまた清くなってまた、善を行う。
所以很多人 看到基督徒就好像看到爱神的化身。
なので、クリスチャンを見るとその神様を愛するというその、絵を思い浮かべるのです。
所以我们会发现一下子 人家就把我们给的这个抬高到一个非常高的一个地位去了。
なので、クリスチャンというのは人に、すると非常に高い、位置に、掲げられてしまうのです。
可是每一个人对爱对圣洁甚至 对善的定义都不太一样。
しかし、愛や、清さまたその善行を行うという、その程度というのは人それぞれです。
所以当我们说我们是基督徒人家觉得基督徒 应该是要那个样可是又会觉得说好像我们做的都不够好。
なので、クリスチャンですという、誰かがクリスチャンですというのを聞くとその人はじゃあクリスチャンだったらこのぐらいかなというふうに思うのですけれども、思われるので、いいことをしてもいやもう違うんじゃないかというふうに思われがちです。
特別是一些有接触过基督教也有接触过圣经的人更加会用比较就是所谓的苛刻的眼光来看我们的行为。
聖書やキリスト教に触れたことのある人であれば、そのクリスチャンに対する、その、求めるものがもっと厳しくなるのです。
其实在某种含义上圣经确实有很多的规条。
ある意味においては聖書にはさまざまな、定めが記されています。
可是呢，这当中有绝大部分的规条是以色列人他们在出埃及的时候，上帝为了奠定他们的宗教文化跟生活文化的一些基础法律。
しかしこの聖書の中にある多くの規定のほとんどが、イスラエルの人がエジプトを出るときに、習慣、宗教習慣やまた生活のことについてのその決まりを、記しているのです。
可是在主耶稣那个时代。以色列人却将这些基础的东西变成了称义的一种绝对的条件。
しかし、イエス様の時代にイスラエルの人たちは、これらの決まりを絶対的なに守らなくてはいけないものというふうに書いてしまいました。
比如说，在犹太人的眼中，圣经提到说要守割礼。
聖書には、例えばですけれども、イスラエルの人は、割礼を受けなくてはいけないとあります。
割礼本身是一种约的这样子的一个记号。
その割礼というのはもともとは契約のその印でありましたが。
可是到后来，犹太人就认为说，不论是犹太人也好，外邦人也好，就必须要守这个诫命，不然你不能称义。
しかしイスラエルの人たちは、その人がイスラエル人であろうが、異邦人であろうが、この割礼を受けなければ、それは義と、認められないというふうにしてしまいました。
不能称义，讲简单一点，就是你不能得救，你不能上天堂。
義と認められないというのを簡単に言うのであれば、それは救われない、天国に行けないという意味になってしまいます。
所以当基督教传到了外邦，这些问题也浮上了台面。
なので、異邦人の間に、キリスト教が伝えられたときに、このような問題が表面化したのです。
可是那时候主耶稣的门徒，特别是彼得，他提出了一个比传统习俗更加重要的一件事情。
後に特にペテロがその伝統的な習慣よりも非常に重要なことを言いました。
在使徒行传十五章十到十一节，彼得说：“我们得救是因为耶稣基督的恩典。”
使徒の働きの十五章十節から十一節に、ありますけれども、私たちが救われたのは、イエス様の恵みであり。
为什么要把我们的祖宗和一些难以去担负的这样的习惯再放到门徒的身上呢？
私たちの先祖も私たちも生きれなかったその首輝きを、弟子たちの首にかけるのですかと言いました。
保罗在罗马书当中有说过同样类似的话。
パウロもローマの、中で、ローマの人への手紙の中で同じようなことを言っています。
他说律法的功效是为了要断罪，而不是要我们去遵守。
立法の、その定義というのは罪を定めるものであって、それを私たちが、守れというものではない。
所以神颁布律法给以色列人，是要让以色列人不要犯律法上的罪。
神様がこの律法を与えたのは、イスラエルの人が罪を犯さないためであり。
以免得罪神，与神隔绝。
神様に対して罪を犯して神様から隔絶されないためでした。
因为与神隔绝，要遭受的就是身体上的死亡，还有灵魂上的死亡。
神様から隔絶されると、体も肉体的にもまた魂も、滅んでしまうからです。
所以圣经的律法不是要求人要行律法为善。
なので聖書に書かれているこの律法は律法を守ることによって、清くなるという意味ではなくて、
而是因为爱的缘故要给予人劝导。
それは、愛のために、のアドバイスと言います。
就好像有时候父母亲在在这个教导不听话的孩子，会这样子跟孩子说。
小さい言葉に、お父さんやお母さんが、このように言うのと同じようなことです。
你不要做坏事，不然你会被警察波波抓去关。
悪いことをしちゃいけないよ。そうでなければおまわりさんに連れて行かれるよ。
弟兄姐妹，小时候有没有常被这样说？
小さい頃そう言われた人は いないでしょうか？
至少我小时候已经被讲到听都已经听得很腻了。
私は何度もそれを言われました。
被抓去关什么意思呢？
おまわりさんに捕まる、というのはどういう意味でしょうか？
就是他会与他所爱的人隔绝了。
それは、その子が、愛している、家族と別れてしまうという意味です。
今天我用三点来跟大家分享这段经文。
今日は、3つの観点から、今日の聖書箇所を話したいと思います。
因为就如同主耶稣所讲的，他来并不是要废掉律法。
イエス様が来たのは、それは、律法を、廃棄するためではなく、
乃是要成全。
それを成就するためなのです。
第一，
まず最初に、
律法呢是爱神与爱人的一种生活指引。
律法というのは、神と人を愛する、生活のためのものです。
在新约时代，很多人讲到律法的时候，很多时候是有一点模糊不清。
新約時代にこの律法というのを聞くと、それが何であるかよく分かっていないことがあります。
有许多的犹太人，他们认为犯了律法的一些行为，实际上都是一些生活上的习惯。
新約時代で、イスラエルの人たちが律法を犯したと、認めているものの多くが、それは実は、生活の習慣であったりするのです。
比如说，今天主耶稣和他的门徒，他们经过了田地，搓了一些麦子来吃，就被法利赛人说啊，你们搓麦子来吃，你们是犯律法。
例えばイエス様と弟子たちが、畑を通った時に、麦を取って食べたら、それは、律法を犯したというふうに言われました。
那主耶稣去法利赛人家里做客，他吃饭前不洗手，被说啊，你是犯律法。
パリサイ人の家で、イエス様が、食事をする前に手を洗わなかったら、それは律法を犯したというふうに言われたのです。
弟兄姐妹，按照法利赛人这个规定，我们每一天都在犯律法。
兄弟姉妹の皆さん、もしパリサイ人の言う通りであれば、私たちは日々その律法を犯しているのではないでしょうか。
至少吃饭前常常忘记洗手。
少なくとも、ご飯を食べる前には、手を洗うかもしれませんか。
那主耶稣他在安息日他行善治病的时候，法利赛人也说你是在犯律法。
イエス様が安息日に病の人を癒した時も、パリサイ人に、それは罪を、律法を犯したというふうに言われました。
所以我们在生活当中遇到的许许多多的事情，对他们来说都是犯律法。
なので私たちが生活で直面するさまざまなことが、パリサイ人にとってはそれは律法を犯したことになってしまいます。
法利赛人口中的律法呢，其实并不完全是圣经上面的律法。
パリサイ人が、その律法だと、認めているものの中には、それは聖書に記されていないものもたくさんありました。
法利赛人他们有他们自己一套，称为口传律法的这样子的一个手册。
パリサイ人の中には、いわゆる口伝で伝えられている、律法というものがたくさんありました。
那非常的厚啊，非常的厚。
たくさんあるのです。
可能我们圣经大概是这样子的厚度。
聖書がこのぐらい厚ければ。
他那个口传律法大概是这样的厚度。
その倍ぐらいその口伝のその決まりというのがあるので。
你可以想象他的东西有多多。
なので彼らは本当にいろんな律法があったのです。
那这个口传律法呢？它实际上是犹太人的历代的宗教领袖他们在圣经当中所悟到的道理。
その、パリサイ人が口伝で伝えているその律法というのは歴代の宗教リーダーたちが聖書の中から理解したことの、ものなの集まりなのです。
以我们现在的说法就是圣经解释书圣经的一种注释书。
今日で言えば、おそらく、聖書の、仲介書や解釈の本のようなものだと言えます。
所以在主耶稣那个时代法利赛人他们是将人为的道理提升到与圣经视为同等的地位。
なので、パリサイ人はその、人が決めた、その規則というものを聖書と、同じ、くらいまで引き上げてしまいました。
所以我们看见主耶稣常常责备他们不要为了守那些无关紧要的口传律法而忽略了圣经真正的律法的精髓。
イエス様は、なので、多くの時にパリサイ人たちにこう言っていました。それは、重要でないものを、しっかり守って最も重要なものを、軽んじないでくれということです。
其实我们看见在圣经的律法当中非常重要的实际上就是十诫，还有十诫所带出来的一些细则。
聖書の中の最も重要なその律法というのは十戒のその戒めで、まあ、あとはそれに、付随する祭俗です。
在主耶稣那个时代我们看见主耶稣他又更深入的去解释了十诫的真正的含义。
イエス様は、その、十戒の、その内容というのを、深く、理解しそれを話されました。
而我们看见这所有的规条，主耶稣的解释，都是环绕着要爱神、要爱人这两个很重要的内涵。
イエス様のその解釈によれば、それはその律法というのは神様と人を愛するその原則なのです。
所以神今天颁布律法给人，就是要让人知道什么叫做爱。
神様が人に律法を与えたというのその理由は。何が愛であるかということを教えるためです。
那犯律法，换一种讲法，就是不爱神也不爱人。
言い方を変えるのであれば、律法を犯すということは神様と人を愛していないということです。
就像如果我们爱神，
もし私たちが、神様を愛しているのであれば、
我们就会对上帝忠诚。
神様に対して忠実な態度を取るでしょう。
没有爱神的人会跑去拜其他的神的。
神様を愛さない人というのは他の神を拝みに行きます。
如果我们今天爱神，我们会就好像一个初恋的情侣一样，想要天天跟上帝在一起。
もし私たちが神様を愛しているのであれば、初恋の恋人たちと同じように日々神様と共にいるはずです。
我们也会喜欢听上帝的话，
また神様の御言葉を聞こうとするでしょう。
我们也会喜欢来到教会来敬拜神，
また教会に来て神様を礼拝しようと思うでしょう。
有没有彼此相爱的情侣是说对不起我不想看到你，你不要来找我。
もし愛し合っている恋人同士が、会いに来ないでほしいというふうに相手に言うでしょうか。
特别是初恋的情侣，有没有那种一见面好像仇人一样？
特に初恋の人で、会ったらそれが、敵のように見るような人はいるでしょうか。
然后跟对方说我爱你，可是我不想跟你说话。
相手に対してあなたを愛しているけどあなたと話したくないというふうに言うでしょうか。
我爱你，可是你不要跟我在一起。
私はあなたを愛しているけれども一緒にいたくないというふうに言うでしょうか。
是这个样子吗？
そう言わないと思います。
所以我们爱神，我们就会想要跟上帝在一起。
なので私たちも神様を愛しているのであれば神様と共にいたいと思うでしょう。
因为爱呢就是想要天天跟所爱的人一起生活。
なぜなら、もし、人を愛しているのであればその人と共に日々を過ごしたいと思うからです。
就好像在旧约圣经的大卫，我们在很多的诗篇当中看到他对上帝的一种敬爱。
旧約時代のダビデの詩を見ると神様に対する愛がたくさん書かれています。
他身为人类的君王，
彼は、その人の中の王となりましたが、
可是他却说出这样子的话来、
このような言葉を残しています。
詩篇24篇4節、他说有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。
詩篇の27編4節にダビデはこう書いています。私は一つのことを主に願った、私はそれを求める、私の生きる限り主の家に住んで主の麗しき宮、その宮で尋ね極めること。
他身为人类的君王，享受了许多荣华富贵，可是他真正想要的是在上帝的殿中一生一世来寻求上帝的旨意。
ダビデは人の間では王となり、さまざまな栄華を手にしましたけれども、主と共にいたいという、そういう気持ちを持ち続けました。
爱人也是如此。
人を愛することも同じです。
如果我们今天爱一个人，我们就会对他忠诚。
もし誰かを愛するのであれば、その相手を、尊重するのではないでしょうか。
喜欢跟对方在一起，喜欢跟对方说话。
その相手と一緒にいたいと思うし、話をしたいと思います。
但我们看到圣经当中对于爱人呢，有一个非常还有一个非常重要的定义。
また聖書の中には人を愛するその定義というのがもう一つ書かれています。
罗马书十三章十节说，爱是不加害于人的，所以爱就完全的律法。
ローマの十三章十節に愛は隣人に害は加えることはない、だから愛は律法を完成するものである。
那这一句话是在律法的什么地方给表露出来的呢？
この御言葉は律法のどこに現れているでしょうか？
对圣经比较熟悉的人就知道，十诫当中前四条是针对上帝，后面六条是针对人。
聖書に詳しい方であればご存知だと思いますけれども、十戒の前の4つは神様に対するものであり、後ろの6つというのは人に対するものが書かれています。
所以我们看见爱是不加害于人这句话就完全了后面6条对人的诫命。
なのでこの愛は隣人に害を加えることがないというのは十戒の後半の6つのことを表していると言えるのです。
因为我们只要犯了后面那六条诫命，我们都是加害人。
なぜならその後半の6つの戒めというのは人に害を加えることについて書かれているからです。
那加害于人在圣经的标准当中，你就是不爱人。
人に害を与えるということは聖書の基準からすると人の人を愛していないことになります。
所以我们就犯了律法。
そうすれば私たちはその律法を犯したことになります。
因为这是上帝给人的诫命。
これは神様が人に与えた戒めなのです。
所以弟兄姐妹，我们要好好来琢磨神是爱的这句话。
なので兄弟姉妹の皆さん、神は愛であるというこの言葉についてよく考えてみてください。
神是爱这句话是非常的如果说能够明白的话，我们发现它是一个非常有内涵的一句话。
この神は愛であるというこの言葉は、考えてみれば見るほど奥が深いものです。
因为神是爱，所以爱的定义是由上帝来定的。
神様は愛であるので、愛のその定義というのも神様が決め定められました。
所以当今天神他定了一个规条，就是我们凡行了这些事情，就不是爱神，就不是爱人的时候，意味着说我们都是在抵挡爱。
神様が定めたことで人や神様を愛していないのであれば、それは愛に抵抗していることになります。
所以犯律法不是说我们没有行善。
なので律法を守るということは、それは良い行いをするということではありません。
而是我们没有施行爱。
それは私たちが愛を実行していないということです。
我们犯了上帝所规定为美好的这些规定。
私たちは神様が定めたこの素晴らしいことを実施していないことになります。
所以我们看见主耶稣来了，他就告诉我们，他来不是要废除律法，不是要废除先知的道理。
なのでイエス様がこの世に来たのは律法を廃棄するためではなくて、それを成就するために来たのです。
他也告诉我们律法的总纲就是爱神就是爱人。
またイエス様はその律法の意味というのは人と神と人を愛するということだと教えられました。
所以我们看见律法和先知的道理，实际上就是爱神跟爱人的一些原则。
なのでこの律法というのは神様を愛する、人を愛する原則が書かれていることがわかります。
而主耶稣他用他自己来证明了圣经的道理。
またイエス様は自らその聖書のその教えを実行されました。
他为我们死在了十字架上。
イエス様は私たちのために十字架にかかられました。
他为罪人而死。
罪人のために死なれたのです。
他告诉我们，就算天地都废去了。
イエス様はこうおっしゃいました。天と地が滅びても
律法的一点一画都不能废去。
律法の一点一画も決して捨てられることはない。
因为他用自己的生命来证明这一点。
イエス様はご自分の命を持ってこれを証明されました。
他用自己的生命来证明神爱我们的心是永不改变的。
イエス様は神様の私たちに対する愛が変わることがないというのを表されたのです。
所以我们要知道律法不是要限制我们的规条。
なので立法というのは私たちを制限する規則ではないということがわかります。
而是要让我们更多学习怎么样子去爱神怎么样子去爱人。
かえって私たちがどのように神様と人を愛すればいいかということを教えているのです。
如果我们觉得被限制了
もし私たちが制限を受けていると感じるのであれば
那很明显的就是我们心中没有爱。
それははっきりと分かることですけれども私たちの心の中に愛がないということです。
想要以自己的方式来过自己的每一天的生活。
自分の方法を持って日々の生活を送ろうとしているからです。
第二。
二番目。
十九节说，所以无任何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这么做，他在天国里要称为最小的。
十九節。だから戒めのうち最も小さいものの一つでもこれを破ったりまた破るように人に教えたりするものは天の御国で。最も小さいものと呼ばれます。
但无任何人遵守这诫命，又教训人遵守，他在天国要称为大的。
しかしそれを守りまた守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。
在这世界上有很多的神学的学说。
この世には本当にたくさんの神学の学説というものがあります。
有很多近现代的一些圣经学者们教导人说，他们有很多新的看见。
近代の多くの聖書学者たちは新しい発見があったということをたくさんのことを発表しています。
甚至我们在神学教育里面也看到一个反对圣经的这样一个教派被称为是自由神学的这样子的神学。
またある学派では聖書に反対した自由神学という教派もあるくらいです。
那我们也看到在这世界上也越来越多所谓的异端在传讲一些似是而非的道理。
またこの世で多くの異端たちが最もらしい教えを広めています。
在天主教的各样的教派当中也出现了一种教会。
カソリックの様々な教派の中にでもある教派が現れました。
如果今天你去那样的教会外面他们都会有十诫的一些规条的一些记录。
その教会にいてみればその十回のその一つの戒めが守られていないことがわかります。
然后数一下，你会发现，哎，怎么好像只有九个？
どうしてそこに書いてあるのか、どうして9つしかないのかなと。
少了一个。
一つ減ってしまいました。
就是不可为自己雕刻偶像的这个诫命。
それは自分のために偶像を彫ってはいけないというその戒めが削られているのです。
等于说，对于这些教会来讲，他们已经模糊掉了这个诫命了。
その教派の人たちに言わせれば、この戒めはもうなくなってしまった、廃棄したということになってしまいます。
十条诫命还是用一二三四五六七八九十为划分，可是就是没有不可拜偶像的这一条。
その戒めが書かれていても、その1から9まで書かれていても、この偶像を彫ってはいけないという戒めが抜けているのです。
在主耶稣的时代，犹太人的宗教领袖也出现了同样的状况。
イエス様の時代にユダヤ人の宗教リーダーたちの中の間にも同じような問題が現れました。
为了一些所谓的不法的目的就会常常避重就轻的来看上帝的律法。
不法な目的のためにその神様の律法を、に重きを置かないようになってしまったのです。
就好像主耶稣在进圣殿的时候
イエス様が、宮に入るときに
他就说神的殿不是要被称为是祷告的殿吗？
神の宮というのは祈りの宮ではないのか。
你们反而在圣殿里面做买卖，让神的殿变成了贼窝。
あなた方は神の宮で商売をして盗人の巣窟としてしまったとおっしゃいました。
所以主耶稣责备他们的是你们没有好好的来守圣经所讲的这些精髓。
イエス様がおっしゃりたいのはあなた方は聖書に書かれているその律法の真髄を守っていないではないかということが言いたいのです。
反而去守那一些不必要的外在的金钱。
反対に外見的な不必要な敬虔さを守っているのです。
其实法利赛人在人们的眼中看起来是非常的敬虔的。
パリサイ人というのは人の目からすると非常に敬虔に映りました。
他们甚至是把那个圣经啊，都好像是戴在自己的偶像贴在自己手上的。
聖書のその教えを、額や、手に、巻きつけていたりしました。
如果有个牧师把圣经全部刻在自己的手上，大家会不会觉得他很敬虔？
もし、牧師がすべての御言葉を体に書いているのであれば、それは敬虔だというふうに見られていたのです。
这个时代应该不会，我觉得这个牧师好可怕。
今の時代にそんな、牧師先生がいたらちょっと怖いんですけど。
我也没办法想象他们当时把那个圣经戴在手上、戴在头上，那是什么感觉？然后一个金，然后那个什么孙悟空的那个。那一圈啊
当時の人もどうだったでしょうか御言葉を、体中にその巻きつけていたのは、どのように目に映ったのでしょうか
把这个圣经戴在头上你又不去守没有用的、
その御言葉を、頭に巻きつけていてもそれは役に立たないのです
所以主耶稣在责备当时的时代他们没有去 遵守这个律法真正的内涵
イエス様はその時代にその律法の本当の意味を守っていないというふうに責められました。
而当他们只是看重外表的敬虔，而失去了内心的敬虔，信仰呢，只变成了做给人看的赚取名声的一种手段。
彼らは外見の敬虔さばかりを求めて内側の敬虔さを求め、を忘れてしまい、その信仰というのはその名声を得る獲得するだけのものとなってしまったのです。
主耶稣举了一个非常明显的一个例子。
イエス様は、はっきりとこのような例えを話した
と。这是在路加福音十八章九到十四节的内容。
それはルカの福音書の十八章九から十四節の内容です。
耶稣向那些仗着自己是义人藐视别人的设一个比喻说有两个人上殿里去祷告一个是法利赛人一个是税吏法利赛人站着自言自语的祷告说神啊我感谢你我不向别人勒索不义奸淫也不向这个税吏我一个礼拜禁食两次凡我所得的都捐上十分之一
自分を義人と認している手他人を見下げている人たちに対してイエス様はこの例えをお話になった二人の人が祈るために宮に登ったその一人はパリサイ人でありもう一人は主税人であったパリサイ人は立って一人でこう祈った神を私は他の人たちのような貪欲なもの不正なもの勧誘するものではなくまたこの主税人のような人間でもないことを感謝します私は週に二度断食をしており全州の乳の十分の一を捧げています。
如果我们是那个税吏，应该会很生气吧？
もし私たちが税人であれば、これを聞けば怒るでしょう。
什么叫做我不像那个税吏？
那税人のようじゃなくてよかったってどういうことだろう？
所以弟兄姐妹千万不要指着人说我就不像你一样。
兄弟姉妹の皆さん、あの人のようじゃなくてというようなことは言わないでください。
非常自意的表现啊。
それは本当に独善的です。
那税吏怎么说呢？
その主税人はどうだったでしょうか？
那税吏远远的站着，连举目望天也不敢，只捶着胸说：“神啊，开恩可怜我这个罪人。”我告诉主耶稣说：“我告诉你们，这人回家去比那人倒算有益了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”
主税人は遠く離れて立ち目を天に向けようともしないで胸を打ちながら言った神様罪人の私をお許しくださいとあなた方に言っておく神に意図され自分の家に帰ったのはこの主税人であってあのパリサイ人ではなかったおおよそ自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるであろう
所以从这件事情上我们就看见诫命对法利赛人来说是自义的一个工具而不是爱人怜悯人的一个原则
この例えからも分かるように律法というのはパリサイ人にとってそれは独善的なその道具であってその愛の原則でもなかったのです
当人自以为义的时候呢同样的诫命会用不同的方式来解释
独善的になるときに同じ戒めも違った解釈になってしまいます
而为了爱而赦命的诫命，如果成为了自义的一种工具，就是废掉了上帝的律法。
もし愛するためのその律法を独善的に用いるのであれば、その律法を廃棄してしまったことになります。
所以罗马书提醒我们，律法的出发点是要定不爱神、不爱人的人为有罪。
ローマの手紙に書かれているように、その律法の定義というのは、それは神様を愛どのように愛するか人を愛するかというそのことなのです。
所以我们的行事为人，我们的教导，如果不是出于爱心，而是出于自己的一些 不好的一些想法，或者是一些私欲，或者是出于自欲、自意。
もし、私たちの行いというのが人のためではなく、良くない思いや独善的なのであれば、
聖经告诉我们，就算我们得救在天国，都还是最小的。
聖書に書かれている通り、私たちが救われて天の御国に入ったとしても、その中で最も小さいものとなります。
因为主耶稣说，凡自高的必降为卑。
ですから、イエス様はこうおっしゃっています。自分を高くするものは低くされ。
而反过来，自卑的，像税吏那样子自卑的，他是必升为高。
主税人のように自分を低くするものが高くされるのです。
第三方面，
三番目。
二十节说：“我告诉你们，你们的义若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。”
まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入りません。
文士和法利赛人，他们虽然说有非常多的这种好像看似不义的举动。
律法学者やパリサイ人には独善的なその行いがたくさんありましたけれども。
可是毕竟他们是那个时代的宗教领袖，文士呢就好像那个时代的神学家。
彼らは当時の宗教のリーダーであり、律法学者というのは今の神学学者のような人たちでした。
其实法利赛人哦，他们在初期是非常的他们是非常敬虔的。
パリサイ人というのは初期の頃には非常に敬虔な人たちでした。
但是呢，从他们成立一直到主耶稣的时代，历经了四百年的一个中间时代的这样一个过程。
パリサイ人と言われる人たちが起こってからイエス様 の時代まで400年ぐらいありましたが、その間に変わってしまったのです。
大家可以想象400年的这个长度吗？
400年というのを考えてみてください。
400年的一个过程、一个经过、他们因为环境、因为政治的变化，就渐渐的改变了初衷。
その400年という長い間に政治の環境も変わり、また環境も変わってきてしまい、彼らのその縁も変わってしまったのです。
就好像初代教会在它慢慢的转变为天主教的一个过程当中，也有同样的状况。
初代教会がカソリックの教会になってしまったようなその過程を思い浮かべてみてください。
初代教会在一个时代，他们设立的主教。他们的目的是为了要保护教会免受那些异端的干扰。
初代教会に主教という人を立てたのはなぜならその異端から教会を守るためでした。
但是渐渐的因为政教的合一还有时代的改变，慢慢的被一些有心人来利用。
しかしこの主教というのは時代の変化や政治と宗教の一致などによりある人たちの間ではその利権を争うその位となってしまったのです。
而变成一种争权夺利的这样一个职位。
その位を に利権を持つために就きたいと思う人が現れるようになりました。
而法利赛教派呢，他们在耶稣那个时代也因为这样子种种的原因，他们也就发展成为了一个表面的宗派。
またパリサイ人たちもさまざまな理由によりその表面的な行いをする人たちの集団になってしまいました。
他们在表面上是歌手礼仪，如洁净、禁食、祷告、周记，然后用这样的方式来赚取名声。
彼らは礼儀や断食や祈りやまた経済的な施しなどもして評判を得ていました。
他们用好行为来自豪，可是忽略了所谓的敬虔的一个实质。
しかし彼らはその良い行いで評判を得ていましたけれども、その実質的なその敬虔さというのを失っていました。
而且他们是与罗马当局唱反调，他们是拥护神权并国家利益的一群人。
彼らは当時失政していたローマ政府に反対を唱えて、その神学的な国を立ち上げようというふうに考えていました。
可是因为这种表面的敬虔，他们对大众是非常有影响力的。
しかし彼らは表面的に非常に敬虔だったので、その社会においては大きな影響力がありました。
根据犹太史家约瑟夫的研究，在主耶稣那个时代，大约有6000多名法利赛人这样的人存在。
ユダヤ史の、を研究している人の、統計によるとイエス様の時代に6000人ぐらいのパリサイ人と呼ばれる人たちがいたそうです。
当然不是所有法利赛人都不好哦。
ここで言いたいのはパリサイ人であれば全て悪いという意味ではありません。
而是当中绝大部分人都有这些问题。
しかしそのパリサイ人のほとんどの人のにおいてのうちにおいてこのような問題があったのです。
那也因为他们假冒为善，所以他们非常讨厌斥责他们假冒为善的耶稣。
彼らは、偽善者であったので、あなた方は偽善者だというイエス様のことを非常に嫌っていました。
他们甚至去说耶稣是亵渎上帝的存在。
彼らはイエス様こそ神様を冒涜するものだというふうに言っていました。
可是非常特别的是，他们也没有办法解释为什么耶稣有那么多神迹。
しかしそのように言っておきながらイエス様がたくさんの奇跡を行ったことについて解釈することができなかったのです。
所以我们看见法利赛人这种种问题的时候，像圣经所讲，我们的义要胜过法利赛人的义，好像不是那么难哦。
こういうことを聞くと、そのパリサイ人の義に私たちの義が、勝つことは、そんなに難しくないかもしれないと思うかもしれません。
大家是这么认为的吗？
そういうふうに思うでしょうか？
其实哦，不要光光只是看法利赛人他们内心不敬虔这件事。
しかしその内面的にパリサイ人たちが不敬虔だったということだけをに目を留めないでください。
其实在某一方面哦，他们外在的行为确实是比绝大部分的人都要好。
そのパリサイ人たちの、外面的なその行いというのはほとんどの人よりも良かったのです。
至少在信仰上的责任还有义务，他们都有努力的去遵守。
少なくとも宗教的な責任や義務というのは全て果たしていました。
就如那个自义的法利赛人，
その、独善的なパリサイ人が。
虽然哦，他很自义的说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义奸淫，也不像这个税吏。”
彼らは、私は他の人たちのように貪欲なもの、不正なもの、寛容するものではないと言っています。
可是在下一句话就要让我们羞愧了。
しかし、その次の言葉を聞いてください。
我一个礼拜禁食两次，凡我所得都捐上十分之一。
私は 週に2度、断食しており、収入の十分の一を捧げています。
弟兄姐妹，除了减肥以外，有没有人一个礼拜禁食两次的？
兄弟姉妹の皆さん、ダイエットの目的以外に週に2回断食されている方がこの中にいらっしゃるでしょうか？
我觉得应该挺少的哦。
多分いらっしゃらないんじゃないでしょうか？
可是他们在金钱的缘故，他们外表金钱缘故，他们倒是愿意做这样的事情。
しかしパリサイ人は表面的な敬虔さを保つために本当にこういうことを実行していたのです。
所以在某种程度上哦，他们就是他们一些行为哦，确实是比罪人强。
なので彼らのその行いというのは罪人よりももっと良かったのです。
所以其实主耶稣设这个比喻来责备他们的自义哦，不是在说他们 日常的这种生活的金钱的行为不对。
イエス様はこのパリサイ人のその独善的な面をその日常生活の態度が悪いというふうにおっしゃったのではなく、
而是他的心态不对。
彼らのその心が正しくないのだというふうにおっしゃったのです。
知道弟兄姐妹，心态是一个很特别的东西哦。
その心気持ちというのは非常に特別です。
同样的事情，
同じことでも、
同样的苦难，
同じ苦しみでも，
心态一改变，你所有的人生，你所有的想法，你所有的这种苦与乐都会跟着改变。
あなたの心が変わるのであれば、その人生の喜びまた苦しみも変わってしまうのです。
但是我们也看见那个不义的罪人，就是那个税吏，他深深的知道自己是个罪人。
しかし不義である罪人、主税人は心から悔い改めました。
你知道，当我们发现，当我们真的是看见自己是一个罪人的时候，我们会来到上帝面前恳求他的怜悯。
私たちが本当に自分が罪人だということが分かったときに、神様の御前に出て神様の許しを求めます。
我们会来到面前恳求他施恩于我们。
神様の御前でどうぞお許しくださいというふうに求めるのです。
但是一个自觉自己不是一个坏人的人，他不会来做这件事情。
しかし自分は罪人でないと思っている人はこのようなことができない、できません。
所以你知道，在上帝面前自卑的人，他确实是比自高的人还要容易得到上帝的怜悯。
なので神様の前で自分を低くできる人は、自分を高くする人よりも神様の憐れみを受けることができるのです。
因为当他在上帝面前认罪悔改、求上帝赦免他的时候，
神様の前で罪を悔い改めて、許しを請うときに、
他确实是比那自觉不需要认罪悔改的人是多得上帝的恩典。
自分自身で悔い改めが必要でないと思っている人よりも多くの恵みを得ることができます。
所以主耶稣说我们的义若不能大于法利赛人和文士和法利赛人的义的这句话，他要求的是我们由里到外的敬虔。
なのでイエス様がもしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものであるならとおっしゃっているのは私たちの内側外側の経験さを求めているということです。
不論是法利赛人他们所拥有的日常生活当中外在的一种敬虔，
パリサイ人が日常生活で持っている外面的な経験さ，
或是税吏他在心中内心当中对上帝的一种敬虔，
主税人が持っている心の中の、その経験さ，
都是我们所需要的。
その両方が私たちに必要なものです。
当我们有由内而外的这种敬虔的时候，
私たちが、内側も外側も経験が、現れるときに，
我们才会有主耶稣的生命流入在我们的当中。
私たちからそのイエスキリストの、魂というのを明かしすることができるのです。
而当我们有主耶稣的生命流入在我们里面的时候，我们的义就胜过了文士和法利赛人的义。
私たちがイエス様の命を表せるときに、このパリサイ人たちの義に勝つことができるのです。
所以弟兄姐妹，
兄弟姉妹的皆さん，
今天这一篇道，主耶稣所讲的话，就是要让我们看见，更多懂得什么是爱。
イエス様は今日の聖書箇所から私たちが、何が愛であるのかということを分からせようとしています。
让我们知道说，上帝的爱不是任何人可以废去的。
神様の愛というのは、誰もそれを、滅ぼすことができないのです。
也告诉我们说，爱神就是要对上帝忠心。
神様を愛するということは神様に対して、忠実になるということです。
而爱人就是要不加害于人。
人を愛するということは人に害を与えないことです。
律法的诫命不能够废去，因为这当中充满了满满的爱。
律法は廃棄することはできません。なぜならそこには愛があふれているからです。
而如果我们不愿意去遵守这些规条，
もし私たちがこの戒めを守らなければ，
我们就是不爱神，我们就是不爱人。
私たちは、神様も人も愛していないことになります。
今天如果我们不爱神不爱人，我们根本不会有由内而外的敬虔。
もし、今日私たちが、人も神様も人も愛していないのであれば、内側も外側もの経験さもないということになります。
所以主耶稣才会讲说，这样子的人是断不能进天国。
なのでイエス様はおっしゃっています。このような人は、天国に入ることができない。
所以我们真的要更多来认识我们的神，他就是爱的源头。
私たちは、ますます神様を、知ろうではありませんか。神様は愛の源です。
神所做的每一件事都是以爱为出发点。
神様の、なさることはその愛から、始まっているのです。
甚至有时候责备我们、审判我们也是因为爱的缘故。
ある時には私たちを裁いたり、責めたりしますが、それは私たちを愛しているからです。
就是要我们更多的学会去敬畏耶和华是神。
私たちがますます、主を、神様を、礼拝することができるようにです。
圣经告诉我们说，神是我们的王。
聖書には神様は私たちの王であるというふうに記されています。
是我们轻慢不得的存在。
それは私たちが、預けることができない存在なのです。
但是神也是我们最亲密的家人。
また神様は私たちの最も親しい家族です。
也是我们最亲密的朋友。
また最も親しい友達なのです。
当我们慢慢去了解这样子的关系，
このような関係を、理解していくと，
我们会越来越认识这位神是怎么样子的一位神。
私たちの神様がどのような神様であるかということが分かってきます。
而当我们更多认识他，我们才能够更多的经历他，能够更多经历神，能够更多来经验他所要他的大能。
私たちが神様を理解すれば、神様を経験し、また神様の大いなる道からを知ることができます。
也能够才能够更多的看见上帝在我们生命当中的带领。
また神様が私たちをどのように導かれようとしているかを知ることができるのです。
所以今天主耶稣教导我们一个很重要的爱的功课。
イエス様は今日は私たちのその愛に対する非常に重要な教えを教えてくださいました。
让我们能够在生活当中更多来经历上帝的同在。
どうか生活において神様と共にいる経験をなさってください。
所以我们一起祷告。
お祈りします。
我们在天上阿爸父神。
天の神様。
我们要向主献上感谢。
心から感謝いたします。
如同你所说的。
あなたがおっしゃったように。
主の律法一点一画都不能废去。
あなたの律法というのは一点一画も廃棄することはできません。
以你所赐给我们这些律法，就是要让我们更多的学习去爱神，更多学习去爱人。
私たちにこの律法を与えてくださったのは、私たちがますます神様と人を愛することができるようにです。
主、我们求您帮助我们。
どうぞ神様助けてください。
让我们在日常的生活当中，在各样学习当中，能够经历主你的爱。
日常生活において愛を知ることができますように。
能够成全律法，而不是废弃律法。
律法を成就し、律法を廃棄することがありませんように。
让我们真的是能够更多来明白主你的教导。
神様の御教えをますます知ることができますように。
而不去废弃主你的教导。
あなたの教えをそれを廃棄してしまうことがありませんように。
让我们真的是能够带领人来到主你的面前。
また人他の人をあなたの御前に導くことができますように。
更多的认识耶稣基督才是我们生命当中的救主。
イエス様だけが私たちの命の救い主であることを知ることができます。
我们继续为以下时间来向主你献上祷告。
これからの時間もあなたの御手にお委ねします。
求主保守与看顾。
どうぞ導いてください。
我们这样祷告，奉耶稣基督圣名祈求。
イエス様の御名によってお祈りします。
アメン。